どうもオレンジです。
火曜日は恋する火曜日のちょこっとリラックシーを食べて、キキのあのアイディアをね楽しんでいます。ポンです。
世の中全部歌にショートネラジー、よろしくお願いします。
はい、
週刊ドラマ語り、毎週ね気になるドラマの感想考察思いつきなどなどおしゃべりしておりますが、今回はですね、恋愛ドラマっていうものをちょっと扱っていろいろとお話しできればなと思っております。ほうほう。いろいろね今のこの期ですか、2020年秋のクールですけれども、恋愛ドラマとされ、今までもねもちろん恋愛ドラマされるもの多いんですけれども、なんか特に目立つなっていうところがあります。個人的に好きなので言うと、姉ちゃんの恋人であるとか、あとはリモラブ、恋する母たち、あとは猫っていうね最近始まったやつとかもあります。あと38歳バツイチ独身女がマッチングアプリをやってみた結果日記とかね、そこら辺も結構面白いなと思ってちょいちょい見てたりします。で他にも話題になってるので言うと、この恋温めますかであるとか、チェリマホ30歳童貞が魔法にちょっと正式名称忘れちゃいましたけど、チェリマホっていうね、名前で、人気ある深夜ドラマであるとか、いろいろな恋愛ドラマとされるものが放送されて話題になっている現状で、かつなんか TBS テレビが今 TBS ドラマキュンキュンフェスっていうことで、なんか恋ドラ落語よくわからない、イベントを今ですねやっておりまして、なん
か、
ね、
セットとかあってそこであの雰囲気とかを楽しんだり写真が撮れたりとかね、最高のイベントをやってますよ。本当に
恋愛がテーマの落語や巨大スクリーンでのキュンキュンシーンダイジェストなどのドラマファン必見の没入型イベントっていう、キュンキュン本気なのかな。そう、そんな感じで恋愛ドラマっていうものが改めてコロナ禍以降でも話題になってる現状ですが、それについていろいろと語っていければなと思っております。でそもそもですね、恋愛ドラマっていうもの、もちろんそれはこう作り手側が前面に押し出してるっていうよりは、その視聴者側、見ている側がこれは恋愛ドラマである、これは恋愛ドラマではないみたいなことを考えてると思うんですけど、そもそもなんか恋愛ドラマとそうでないドラマは何で分けてるのかなみたいなことを考えた時に、今やっている、35歳の少女っていうドラマ、この前も扱いました。その前にも扱った共演 NG っていうドラマ、両方とも一応恋愛は描いてるんだけれども、なんか個人的に恋愛ドラマみたいなもの、ラブコメみたいなものとは違うジャンルだなっていうところを思うところがあって、そこって何で分かれるのかなみたいなことを思ったりするんですけど、なんか、その描いている作品の中の主軸になっているものが恋愛というか、恋愛の物語を見ていくことによって、その物語が駆動されていくものが、なんかちょっと恋愛ドラマなのか知らんみたいなところがあったりする。35歳の少女はそれっていうよりも、なんか家庭の方、修復みたいなことがメインに置かれてるとか、今の2020年っていうものの見方みたいなものを追っていくのが主軸になってるとかって思う。あと共演 NG はそのドラマの制作現場っていうものの おかしみ、面白さっていうところを主軸に置いてるのか、から、なんかあんま恋愛ドラマみたいな見方をしないのかなと思ったんですけど、ポンさんここら辺どう思ったりします？
言葉の定義の話ですか？
定義の話ですね。恋愛ドラマって、ラブコメって何が違うんだろう、そうじゃないものとっていうので。
なんだろうね。恋愛が入ってれば基本恋愛ドラマと呼んでもいいんでしょうけどね。まだその企画書にさ、多分あるのよ。ドラマ作る時の企画書に、このドラマは、あえてこの時代に恋愛ドラマやってみましたみたいな、そうわかんないけど、そういうの書いてあったりすると恋愛ドラマで、でそんなん、その、なんだっけ、誰かがさ、鉛筆と消しゴムでも、それをこう、何こうです。恋愛対象として燃えることが できるみたいな。
関係性燃えてですね。はいはい。
BL 的に見れるみたいなことを言ってる人もいましたけど。だから、俺はだからなんかちょっと最近恋愛ものいくつかこうね、オレンジさんの話で見て思ったのは、なんかやっぱその恋愛っていう型、やっぱ恋愛って型があるんだよね、なんとなくだけど。
型がある、ほうほうほう、
つまり無限に
バリエーション、恋愛ドラマじゃなくて恋愛自体、
そうそうそう、きっと、ほうほうほう、まあまあ恋愛ドラマと言った方がこの場合は分かりやすいんでしょうけど、こういう感じだとこういうふうに恋に落ちるとか、うんうん、こういうふうだと相手が動くとか、うん、っていうその型をの、まあその程度、深くやるか薄くやるかは分かんないんだけど、その型を楽しむのが恋愛ドラマなのかなというふうにはちょっと思います。だからその型がほとんど有効に機能しないものは、まあ恋愛は出てくるけど恋愛ドラマとは呼ばないみたいな、なんかそんな感じがしますね。だからまあ急に職業ドラマだったと思ってたのに、恋愛が始まるとこう、うん、ドラマの構造が変わってくるのよね、見てると。
そうなんですよね、ノイズになる場合ってあるんですよね、
まあ、ノイズと取るか、
うんうん、
なんかね、最近あの海外でさ、ゾンビのドラマあるじゃん、
はい、
デッドマンウォーキングみたいなやつ、
ウォーキングデッド、はい、
あれのなんか日本版を作ろうとした節があって、ほうほうほう、でそのニュース見てたら、うんうんうん、そのままやると、うん、ややこしいから、なんかそこに恋愛を入れて違うものにしようみたいな、なんかそういう記事がありました。まあ、つまりそのまま移植したらね、その日本版ってやったら炎上しちゃうから、うんうん、全然違うものとして、うんうん、だからゾンビが出てくる恋愛ものってことなのかな。まあ、そういう要素を織り交ぜたものにしようっていうふうな話がありましたけど、
それこそ24ジャパンとかも恋愛要素入れてるんですか、うん、僕見てないんですけど。
恋愛要素、うん、いやだから恋愛はありますよ。例えばそのジャック・バウアーはその、
はい、
CTU 内でまあ元恋人がいたりとかしますし。
原作で元恋人いましたっけ？
まあいるいるよ。ほら、ロシア系の女の人いるじゃない、一緒にずっと。
ああ。
あの人は元々付き合ってたみたいな
設定。かなり前だからな。
うんうん、まあだからそういう恋愛自体はあるけど、うんうん、別にその、恋愛ドラマとして好きだ嫌いだっていうことを方として見せるのは、まあないよね。
うん。うん、
うん、うん。だからその、ウォーキングデッドもそういうところで、惚れた腫れたが出てくるっていうことだよね。多分原作でも別に好きとか嫌いはあるんだろうけど、それを見るドラマではおそらくないんじゃないかなとは思いますけどね。
うん、うん、うん。まあ、だからプラスアルファさ、でも24についてはまあ恋愛ドラマとはなかなか言いにくいところはありますよねっていう、うん、そこら辺のまあ要素として入ってるものとそうではないものみたいなものっていうのは、まあ、ほぼその、そういう関係性萌えみたいなものを加えると、もうまあ恋愛ドラマじゃないドラマってそもそもないんじゃないかみたいなところはあったりはするのかもしれないですけれども、まあ、そういったその恋愛ドラマみたいなものをなぜこう、人は見るのかっていうところですね。で、これだけそういうものが、まあ、なぜ人気があるのかっていうところ、それこそ TBS ドラマキュンキュンフェスが行われるくらいに、まあそれで入場料取ってね、人が入るっていうんで、それぐらいになぜこう、人は恋愛ドラマを見るのかっていうところ。
先に聞いていいですか？
はいはい。
オレンジさんは恋愛ドラマ、カッコ書き恋愛ドラマはお好きなんですか？
あんまり好きっていう意識はなかったんですけど、今回見ているドラマがちょいちょいそういうのが多かったりしたので、その恋愛っていうものを軸にしているようなドラマが意外と多かった。今までの木だとあんまりそういうことを意識しなかったんですけど、今回は特に多かったので、
うん、
ちょっと今気になってるって感じなんですよね。ポンさんどうです？普段見ます？
僕は見ない。特にまあテレビじゃなくて映画なんか絶対見ないもんね。人が好きだ惚れた腫れたみたいなものとかね、全く見る気が起こらない。
主題になってるもん、ま、確かにあんま見ないですもんね、まあ、
それはちょっとラブコメとかとねいうのと、そのまあ、人を愛するという大きくくくるとまたね、ちょっと意味が変わってきますから。だからあんまり映画で恋愛ドラマってイージーにタイトル上げするのってそんなにないと思うんですけど。だってドラマはね、困るよね、なんかね。だから、なんかやっぱスナック感覚で見るっていうのは多いじゃないですか、なんか。
気軽に、あ、そうですね。構えないで、確かに見られるっていうのはあるかもしれない。自分なりにその、なんだろうな、その作品のテーマみたいなことを深 観から捉えてしまって、ちょっと重く受け止めて、ちょっとがっつりこう真正面から向き合わないとなって思うと、あの先送りにしたりしますけど、まあお笑い系のコメディ要素があるものだったりとかね、恋愛系のものだとなんか気軽に見てて、通り過ぎてもいいかなみたいな感じはあったりするのかなとは思ったりするんですけど、
うんうん、あとあの最近あのこの恋温めますかとかね、はいはい、リモラブとかまあ見てますけど、うん、話題になってますよ、うん、なんかこの辺はまああの姉ちゃんの恋人もそうかもしれないけど、あの、うん、要はもちろん恋愛はテーマなんだけど、そのモチーフとなってるものが、うん、例えばコンビニ業界のスイーツ作る場所とか、うん、姉ちゃんの恋人ならまあ、うん、そのホームセンターの、うん、まあ表に出てる人、裏に出てる人っていう、まあ、
家族ね、はい、
そうね、うん、まあまあ家族もそう、うん、まあまああの要するに職場の情報というか、そういう、うんうん、まあ要は、今回で言うとその外で必ず働かなくちゃいけないという言われる何ワーカーなんだっけ、うん、なんか言い方ありますね。
エッセンシャルワーカーですね。
エッセンシャルワーカー、はい、まあに近いような人たちを取り上げているとか、うん、あとリモラブだったらその会社の中で、まあ医療を司っていて、まあその安全管理に、うん、従事している人たちとか、そういうちょっとモチーフを、うん、恋愛を絡めることで出しやすくするっていう、そういうまあなんていうのかな、その恋愛とセットだと出せる分野っていうのがあるじゃないですか。ちょっとま、うんうん、レアだけど、まあみたいな意味で言うと、そういう業界を覗き見するのにまああの意外と恋愛ドラマが面白いっていうのはあるかもしれないよね。
そうですね。うん、そういう、そっか、掛け算として単シンプルに恋愛ドラマみたいなものを真正面からそれだけを扱うというよりは、ちゃんと掛け算して、今のコロナ禍ならではの要素であるとか、そもそも根源的に人間に必要なものってなんだろうねっていうことをちゃんと描こうとしているっていうところは確かにあるかな。姉ちゃんの恋人とかはそうですね、単なる恋愛ドラマというよりも、その自分自身の過去にどう向き合うかであるとか、あとは家族との関係性がこうファンタジーなんではないかと思うくらいにこう美しく、でもだからこそなんかこういう今の時代にこういう家族っていいよねと思わせるような像とかっていうものを描くという意味では、なんか単にこう恋愛ドラマにフォーカスしたようなドラマとはまた違ったところがあるのかなと思いつつ、なんか人気があるドラマはさっきあの TBS ドラマで、まあ、キュンキュンフェスと言ったように、この前のクールで言うと、上白石さんと何でしたっけ、佐藤健さんの、うん、あの医療系の恋愛ドラマ、
はいはい、
それがすごく、
恋どこまで続くかなみたいなやつでしょ恋つづみたいなやつでしょ
恋つづみたいなやつですね、はい、恋つづみたいなやつであるとか、あと私の家政婦渚さんとか、そういうところのなんかまあ要素要素でこうドキッとさせるような展開みたいなのを用意する、そのまあもちろんどちらにおいても職場の描写っていうのは丁寧に描いているんだけれども、やっぱりこう多くの人が見るのに重要なのは、恋心として揺れ動く感じ、ドキドキさせる感じ、みたいなものっていうところが結構大事になってくるのかなと思うと、あらかじこう恋愛ドラマっていうものとか、あとホラーとかっていうものっていうものは近しい要素、人間のそのドキドキする感じにこう刺激するっていう意味では近しいところもちょっとあったりするのかしらとは思ったりもします。うん、うん、
まあなんだろうね、なんか最近僕はもうこの恋温めますかばっかり見てますから。
マジっすか。
森七菜。
あ、ちなみにちょっと聞いていいですか、何がいいですかこの恋温めますか。
いや本当ね、これだから、うん、ちょっとした苦行なんですよ。それはそのなんというか、
おかしいな、まあ、おかしいな、楽しみ方
してるな。40も超えたおっさんがさ、うん、まあ見てますよ、はいはい、もうそしたらもうずーっともう東京03飯塚さん萌えですよ、かわいいかわいいっつって、
コンビニ店長役、はいはい、
コントからさ飛び出てきたみたいな感じのキャラクターで、
はいはい、
なんで角ちゃんがいないんだよっていう感じの、
ツッコミしてますよねちゃんとね、飯塚さんね、そう
そう、ノリなんだけど、あ、でもやっぱり03はサラリーマン経験ないんだなっていうのを確認できる瞬間でもありますけど、いやまあまあそれはそれももちろん、いやすごいよ、前回のフューチャーなんかもう旅行に行こうっつって、リーダー、うんうん、リーダー的存在となって、みんなで旅行行って花火やろうっつって、はいはい、まあ、はいはいはい、すごい もうほぼメインだったね、俺的にはね。
なんか、あれでしょ、スピンオフを確かパラビかなんかやってるんでしょ、
あ
れ
のメインじゃなかったですか。はいはい、うん。まあまあ大変なことですけど。まあさっきも言ったように、その職業ものとしても見れるというのはまあ一応あるんだけれど、
うんうん、
まあ、要するに働く女性の現場感っていうのが、まあその見てる人たちの恋愛リアリティにちょっと近くなるぞっていうことだとは思うんですけれど。まあでも、多分ね、ここが俺は一番肝だと思ってるんですけど、そのオレンジさんが見てらんないって気持ちになるのは、うん、とにかくね、うん、気持ちが悪いんだよ。いや、ここでもめちゃくちゃ大事なところよ。つまり、
いや、すげえわかります
わ。森奈々さんが、うん、まあすごく喜怒哀楽の、はい、まあもともとなんていうかその、クラスで、ちょっと元気、綺麗なのに、なんか元気キャラみたいな。
もっとアイドルとかなんですよね。そう、アイドルかな。
少し、あ、まあ、それはね、結構初期にすぐ捨てられちゃう設定なんだけど、アイドルをクビになっちゃって、うん、で、それからコンビニやってて、コンビニの、まあ、本社に勤めるっていう、まあ、うん、あの、話ではあるんですけど、その、森さんのリアクションというか、いろんな行動をとるとき、うん、まあ、表情も豊かだし、なんかこう、うん、アクションがね、もう本当小動物って、その可愛い意味じゃなくて、なんか奇怪なんだよね、なんか。そんなことす、うんうんうんうん、そんな表情するのみたいな感じの、すごいなんか、ぐるぐる動く人で。で、まあこれはもちろん彼女のそもそもの魅力でもあるんですけど、なんかそれが、うんうん、なんかそんなオーバーリアクション見てらんないぜって思う人もいると思うんですよ。
うんうん、僕はそうですね。そこにリアリティを感じないってところで脱落して気もしますね。他のキャラクター含めて。うん、
まあメインの、その、何、共演者では、まあ森友哉さん、ああ、中村友哉さんか。
中村友哉さん、はい。
これがね、またそのさっきの恋筒、恋筒と同じ構造で、
筒ね。
その、続くまあ、ツンデレというか S キャラで、
は
い、
なん
か勝手に社長さん、ね、すればいいみたいな感じのツンケンしてるんですけど、うんうん、これも大げさなのよ。なんか気持ち悪い
けど、
こんなやついいのかみたいな。
そう、気持ち悪いの。
で、俺そこが多分ね、最も重要なんだと思う。この恋愛ドラマにおいては。
ほう。
つまり、恋愛してる人間ってのはね、滑稽で気味が悪いんだよ。本来。
ほう。でも中村智也さんとかってその前の段階じゃないです？
まあ、その前の段階でどういうことですか？
恋愛する前に人としてなんか気持ち悪いキャラクターをやってた気がするけど、まあいいや。その、続けてください。すみません。
うん、僕はこの歪さっていうのを、画面越しに楽しむのが恋愛ドラマの醍醐味なのかな、ちょっと思ってまして。
う
ん、つまりその、もだえ苦しんでるわけ。これ、恋になるのかな、うん、うまくいくのかなと。で、それは、うんうん、ブランカーの向こうから古いな、液晶の向こうで見てれば、なんてことはない、何やってんのって思うことを覗きにするということにおいて楽しいっていうのが、何パーセントぐらいなのですかね、なんかそういうことを思っている人がいるんじゃないかなと思ってて。で、これのもっと最たるものが、リモラブっていうね、はいはい、やつありまして。
マスクしてね、みんなが恋愛する話です。
これは、なんだっけ、安葉さんじゃなくて、
春さんね。
夏田さんじゃなくて。
なんで安田ね。
ごめん。漢字に覚えてたんだけど。
わかんなかった、今。
安田さんっていうのが、
見ていいけど安田さん主演のドラマ。
好きな、相手が、その、はい、まあ、SNS の向こうの人で、でね、まあ、これはもう徐々にこう、明らかになっていくんですけど、
うん、
この関係性の、まあ、相手が誰かわかんないからっていうのは、ずっともだえてるみたいな。もう、もだえ方がもう体ガンガン動かして、うんうんうん、踊りまくって、その変な踊りをしているところを誰かが来て運動してますけど、何かみたいな。うん、もう、これをばっかりやってるみたいなドラマなんですけど、もうめちゃくちゃわかりやすいんですよ。要は、その、自らが恋に落ちることで、止められなくなっちゃうみたいな姿が、漏れ出てくるっていうところがあって。
うん、
で、これは SNS 時代だろうが、特にこういう会えない時代だろうが同じなんだけど、こういう姿って人に見せられないじゃん。
あ、普通はね。
そう、普段の生活は。共有も、ね、まあ、うん、まあ女子同士だったら話してるのかもしれないけど、なかなかできないと。多分男性だっていると思うよ。うん、なんか、こういう時にさ、なんか大丈夫みたいなメール送ったらなんか返事が来てさ、みたいな。 ちょっと、あいつ気があるんじゃないかなとかと思っちゃう人とかも いるけど。
ああ、そういうメールの授受によってもだえる感じで確かありますね。
そうそうそうそう、
うん、
ただそれをなかなか、うん、何こう共感共有する場所がない中で、この恋愛ドラマっていうのは、うんうん、その覗き見できるというわけですから、うん、まあ、その、うんうん、出演者が気持ち悪ければ気持ち悪いほど面白いというか、もろんそこがそのちょうどあのリアリティがどこかに感じられないとこんなふざけてるなって思うから、それはどこでリアルを感じるかは本当にまあマッチするかどうかではあると思うんですけど、だからまあ職場をさ、そのちょっとリアリティのあるところにして、あの変わったとこだけどきっちり取材するっていう形でこうリアルを作っているんじゃないかなと思うんだけど、俺はその気持ち悪さっていうのはなんかそういうふうに一応今解釈してます。
なんかそうですね、この恋とかこう、あのリモラブとか、僕は最初その入りにくかったのは間違いなくその気持ち悪さで、でも一方で確かに人気のあるドラマではあるので、そこら辺が受けてるなと思いつつ、僕は姉ちゃんの恋人のその恋愛模様、徐々に徐々に2人の関係性がこう深まっていく感じみたいなものは全くなんか気持ち悪さみたいな感じなくて、むしろあの脇にいるキャラクターのその擬雅化された感じ、なんかファンシーな感じの描かれ方におっと最初思ったんだけど、それに慣れてくるとどんどんどんどん好きになっていくっていう感じはあって、でリモラブもそうなんですよね。最初はなんか気持ち悪いなと思ったけど、そのキャラクター自身がなんか愛せるようになってからは全体の物語としては楽しく見られることができるようになった。この子は伝わりますか？それが未だに入り込めずに脱落してるんですけど、うん、なんかそこら辺の違いって何なのかしら。別にその純粋にこう恋愛に集中している様子、もだえている様子っていうもの自体が気持ち悪いというよりは、本当キャラクター描写とか その心理、そんなこと考えないんじゃないのみたいな、そこのなんだろう、前後の文脈をこう切り離されている感じっていうところに、なんか僕はこの声は伝えますか、あのダメな感じが出ちゃってるなとは思ったりはするんですけどね。
まあね、好き好きなんだとは思うんですよ、
うん、
僕ちゃんと見てないけど、恋する母たちとかはさ、まあはいはいはい、ざっくり言えば不倫ドラマっていうことだと思いますけど、
群像劇ですよ、中年男女団の、
ね、うん、中年の恋をどう描くかのリアリティの時に、まあ当然不倫っていう概念はね、うん、出てこざるを得ないわけですし、うん、まあそういうことは、まあね、チェリー魔法って何なんか、こっちを、まあ、30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしいというタイトルらしいですけど、うん、はい、まあそれもなんかその、うん、リアリティとそのファンタジーの振りかけ加減っていうか、
うん、まあ、人の心は読めるっていうね、設定がありますからね。
そういうことだと思うんですけど、うん、でもまあ僕は喜怒哀楽っていうのをなんかこう、うん、楽しむというか、でその喜怒哀楽を擬雅化して楽しめるのが恋愛ドラマで、それはその、うん、何人間として関係性が紡ぎ出されれば、だから姉ちゃんの恋人は恋愛ドラマなんだろうかっていう気すらまあするのは、うんうんうん、そういう風な、うん、あの型で捉えきれないみたいなところ、特にその林くんの方の事情とかもね含めると、なかなかそれは、簡単なものではないのかなとは思うんですけど、
そうですね、最新回でかなり衝撃的なねあれが描かれて、うん、わーってきましたけど、
まあそうね、あと楽しみ方としてはそのぼーっと見てるっていう楽しさっていうんですか、そのまあ、姉ちゃんの恋人はちょっと特徴的ではあるけど、その、全体としてやっぱその、事件が起こるものじゃないじゃん。人が死んだりとか、なんかすごく悪意のある人間がだんだん出てくるとか、そういうことが。
あと謎解きとかもないからね、あんまり。
そうそうそう。だから、ぼんやりとその温かい光景を見てるっていうか、もう、だから何あの、この恋も、飯塚さん見てるだけでしょ
で特殊ですけど
ね。そう、リモラブもなんだろうな。西堀さんをずっと見てるっていうか。
そっちかよ。マシンガンズ。
マシンガンズ見てるとか。そう、だから、やついはそんなに見たくないな、みたいな。
なんでだよ。いいじゃねえかよ。
まあ、いいんです
けど、いい演技してんじゃねえかよ。
そうそう。やついさんめちゃくちゃね、いい人風演技をやるから全く許せないですけど。
いい人風演技ってなんだよ。
なんかまあ、そういうふうな、まあ、そういう笑い芸人さんも含めてですけど、なんか眺めるドラマというか、うん、その世界に浸ってる心地よさっていうのは、他の、ドラマに比べたら、より、なんか、ハマり込む人というか、なんかその時間、その、うん、世界に 浸っていたいみたいなね、そういう人もいるだろうし、うん、そういうのが嫌だって人もいるよね、きっとね。なんだよ、ただ見てるだけかよっていうね、人もいると思いますけど。
そう、一方でそうですね、そういうものがあって、まあ、確かにぼーっと見られるとか、さっき言ったみたいにキュンキュンみたいなところがありつつ、なんか、その、まあ、日本はやっぱ特殊だなと思うのは、海外ドラマとかで話題になってるもので、恋愛が主軸になってるドラマとか、ほとんど多分ないんですよね。で、日本では、韓国のドラマにしても、イテウォンクラスにしろ、愛の不時着にしろ、まあ、恋愛要素が関わっているドラマっていうものがやっぱり上位に来てるっていう、今のランキングの上位来ると見ると、アニメか、韓国系の恋愛ドラマかっていう感じになってるぐらいのネットフリックスのランキングの異常性みたいなものがあったりするっていうのがあって、なんでこんなに日本は、あれじゃないですか、世界的に見ても、なんかむしろ日本って恋愛をする人っていうのはどんどんどんどん減ってるみたいな話が出てくるじゃないですか、若い人たちは。恋愛に興味がない人の割合が多いみたいな話がある中で、それでもなぜこうなんかね、日本人のその恋愛に対する向き合い方って何なんだろうなって、そのまあドラマを見る人っていうのの主軸がもしかしたら、主軸層がなんかそういうものに影響してるのかなとも思いつつ、なんか面白いんですよね。
一応なんかブライダル総研のデータだと、恋人がいない人は約7割、はいはい、そのうち恋人が欲しい人の割合は約半数を超えるというふうにあります。で、男性20代は交際経験がない人が4割いると。
ないからこそっていうのがあるんですかね。憧れるっていうのがあるのかな。
まあ、私個人としてはですね、恋愛ドラマ見たいのと恋愛したいっていうのは、うん、イコールではあんまない気がするんですけど、どうなんですか？
いや、なんか向き合い方として恋愛ドラマを見るっていうことは、うん、その世界に憧れるってことだから、自分自身も恋愛したいっていう風なステップに至るのが普通かなと、なんて言うんだろう、ロジカルな展開かなと思うんだけど、でも現実はあんまりそうなってないなっていう。
だって街中に溢れる音楽なんて、うん、ほぼ全部ラブソングよ。
そう、ラブソングが多いんですよね。そうそうそうそう。
これは日本に限ったことじゃないじゃん。
いや、そんなことないですよ。海外で人気の トップの方に行くのは全然恋愛曲ってそんなに多くないですよ。
まあまあ、じゃあ、うん、日本だとだけだとしても、まあ別にその、うん、今ヒットしてる曲が恋愛曲だからといって、その、恋愛好きがとかさ、まあ恋愛好きがっていう方がないけど、うん、まあ、その社会の傾向とぴったりしてるかって言ったらわからないし、またもう、そのさっき言ったその何、喜怒哀楽を楽しむものという意味で言うと、僕はその海外の、うんうん、例えばゲームとかって、海外のゲームってすごいリアリティ方向が強いっていうか、なんかキャラクターもののゲームってあんまりこう、うまく作れないんですよね、海外って。
うんうんうん、
FPS とかさ、その、なんかほんと筋骨隆々なやつが、わーっと走り込むみたいなゲームとか、ロックマンっていうあのね、アクションゲームだってパッケージ見るともうムキムキの男が出てるみたいな、なんかそういうパッケージになっちゃうぐらいなんですけど、だから、もしかしたらその、何？すごくわかりやすい、喜怒哀楽がパキッと分かれてるようなものを見るという意味では、なんかリアルな物語よりも、恋愛っていう風な、まあ、あ、そうなっていくのねとか、そこを楽しめばいいのねっていうのがわかりやすいものの方が、楽しみやすいってのはあるんじゃないですか。
確かに分かりやすさとかいうのはさ、まあありますよね。自分自身が安心して楽しめるものがそこにあるだろうなって、その恋愛っていうものが描かれてるだけでっていうのは間違いなくあるんだろうな。確かに。
あと、まあちょっとここは少し違うかもしれないけど、俺個人が思うのはやっぱり恋愛ものの見どころのもう一つは、やっぱ社会が見れるんだよね。
ああ、はいはいはい。関係性。
そうそう。社会。今どういうふうに恋愛ものを描くと、その、視聴率が取れるんだろうかっていうところで、興味があるっていうか、例えばその、逃げ恥とかは、まあ特殊ではあるけど、やっぱこう、今時の恋愛をちゃんと描けてると、みんな食いつくし、何これなんか別にないじゃん、こんなのってなったら、まあ見ないじゃない。だからそのやっぱ世の中を楽しむ、理解する上において、やっぱ、社会事情とか知らなくても恋を知るとすごくわかるから、なんかそういう意味で時代をつかむ、なんかドラマとしては恋愛ものってのは一つ さらっと選べるっていうことなんじゃないのかな。なんかいつの時代も変わんないとかって言ってるけど、ちょっとずつそのニュアンスが変わっていったりするから、その変化は面白いんじゃないですかね。
あともっとさっきの話と絡めると、恋愛ドラマっていうものに対してもうフックになるというか、ああ、それが描かれただけで見たいと思うからこそ、なんかプラスアルファ社会のこととか、あの作り手たちが描きたいと思ってるものみたいなものを色込める要素みたいなのは出てくるんでしょうね。作り手から目線からするとね。
そう。まあ、ただなんかね、型が強いのは、やっぱ個人的にはそれ結構ね、その、あ、今時はこういう型なんだなとかね、その、何、うんうん、中村智也さんのあの、S っぽい演技とかは、
うんうん、
そうか、これなんだってちょっと思ったりするから、まあそういう勉強にもなりますか、うんうん、なりますかね。
なりますか、うん、そう、だから現実にはなんか反映しない気はするんですよね。なんか、
まあ、
言われるそのアニメ、
自分が使うわけじゃない。自分が使うわけじゃないけど、なんかこういうものを、うん、が流行ってんだなっていう、なんかね、まあ突っ込みとかわかりませんけど、なんかみんなのテンションを合わせるみたいな感じでは使えるのかなとかね。まあ、でも一番謎なのはキュンキュンだよね。
そう、キュンキュン。
あなたはキュンキュンしてますかっていう、こう、ドラマ見て。
そうそうそうそう。キュンキュンフェスのキュンキュンですよ。これがわかん、なんかね。キュンキュンしてるからなんかドラマ楽しいのかっていうと、全然、今のところそんな感じもないので
。いろんな要素はあるよ。いっぱい要素あるけど、キュンキュンしたりしないの、
知ってるのかな。どうです、ポンさんどうです。
いや、例えば、
キュンキュンしてる、
山里亮太さんが、
はいはいはい、
妄想で、やってたドラマで、あの子の夢見たんですっていうやつがあって、で、別にこれ恋愛だけのドラマではないんですけど、
うん、妄想でね。
これ、中野太賀さんと、森七菜さんが出てる回があるって、
はい、ありました、ありました。
で、これ、この声温めますかの、まあ、一応出てる二人だから、なんかちょっと面白いなと思って。
あ、そっか、出てましたね。
そうそうそう。まあ、そっちの方もくっつくかどうかみたいなのがわかんないような感じなんだけど、まあ、こっちは、要はその、ちょっと主従関係というか、幼馴染の森七菜さんに、何でもかんでも付き合わされる高校時代の物語みたいな。それをちょっと思い出してるというか、まあ、妄想してるみたいな感じなんだけど、
うん。
なんか、すごく言うこと聞かされてた女の人とかいたなとかちょっと思い出したりとかして、
自分自身の経験として、
そうそう、あそこまでじゃないんだけど、なんかちょっと、
はいはいはい、
なんで言うこと聞かなきゃいけないんだよって、その男性性強かったりとか、うんうん、まあなんか人としてそういうこと言ってもいいんだけど、なんか急にもういいよみたいな、そういうことしてたことあったなとかちょっと思い出したりとかして、
うんうん、
まだほらね、青春ドラマ見てキュンとなるみたいなことも同じだし、それが、うん、多分だからね、その出てる山ちゃん的にはこれは恋愛でもないんだと思いながら、でも何なんだろうかみたいな、なんかすごくこう、うんうん、心の中での葛藤みたいなのが見える感じとかは、僕にちょっと、あ、なんか、まあ呼ぶならキュンでもいいよみたいな感じのやつは生まれるし、そうそう、だからそういう過去を思い出すもあるし、うんうん、あ、こういう形のものに憧れてた時代があったなとか、あと、
うんうん、
今はそういうことあったらちょっといいなっていう風な、なんかこう自分の妄想力を後押ししてくれるっていう風な道具として使うのは、うん、僕は実はあるのかなと思っているので、うん、その、うんうんうん、自分の妄想をさ、こう、ブレイクさせちゃえばいいじゃん。
ん？させちゃえばいいじゃん。
させちゃえばいいじゃん。
提案してます。
きっと止めてんだと思うんだよね。なんかそれを、あ、こういうことを描きたいんだなっていう、その、なんかすごく評論家視点で抑えられる人と、やっぱ中入っちゃって、うん、私だったらこれ許さないとか、うん、なんでこんな風にしてくんないのっていう風に、うん、おい、中入りすぎてるよっていう人との差みたいなことかなと思うんだよね。キュンキュンする意味がわかんないっていう人は。どうですか？なんか入り込んじゃえばいいじゃん。
なんかそういう意味で言うと、同人誌とか二次創作作る人っていうのはそういうのに入り込んでる人なのかもしれないですよね。いやい
や、割と普通の人がみんな入り込んでるよ。同人誌なんか作ってなくても
。入り込んでるのかな？
そうです。いや、
入り込んでいる感じと
も。もちろん、100% じゃないよ。100% じゃないけど、うん、例えば感極まったところでさ、例えばわかんないけど、その、うんうん、姉ちゃんの恋人で、あんな勝ち気な姉ちゃんなんだけど、うん、心と疑惑をほぐされてとかさ、 なんか思わず弱みが出てきちゃうところとか、そこをなんかこう言葉少め助けるとか、なんかそういうシーンとかを見ると、あ、なんか自分もこういう時にどんな言葉かけられるんだろうとかさ、こういう弱いやつに声かけるのもちょっと良くないなとか、なんかわかんないけど、俺だったらどうだっていうさ、だからここまでになってくれるといいなって脚本家とかドラマ作りの人は思ってると思うけど、まあそうは言ってもこの口うるさいというか口ばっかりな僕らはそこに行かないのかもしれませんけど、なんかそういう
なんか毎回その王様のブランチにおける佐藤しおりさんとか、うん、ニッチェさんとかの反応を見てると、うん、横澤夏子さんとかね、はいはい、見てるとなんかそういう感じなんだろうなと思うんですよね。キャーっていうわけですよ、そのシーンとかを。で、
自分が振り返ってみて主人公、うん、登場人物になる
ってことですよね。確かにね、その入り込みを藤森さんとかを冷ややかに見てたりするので、なんかそこら辺ってあるのかもしれないですね。
照れてるだけじゃないの、あなただって別に
照れなんですかね。
いや照れでしょう。
え、ポンさんもそうなんですか、キャーって言いながら見てるんですか。
だからあの極端なんですよ、別に 100% そうはならないけど、時に
でもそういう面もあるってことですか。
いや、それだからほら、うん、ドラマで泣いたりするシーンあるじゃないですか。
まあそれはありますけど、
泣くのはただの水の分泌物なんだから、そんなもの出す必要ないんだけど、でも泣いちゃうっていうのは
水の分泌物ってなんだよ。
その、うん、ね、皮脂が剥がれてはわかんないけど、だからその分泌物が出ちゃう理由というのをまあ今細かくはよくわからんけど、うん、ただ自分が制御できないことっていうのは、うん、いろんな妄想がわっと頭の中で積み重なった上で、ちょっと一旦ここは冷静になろうっていう涙なんだと思うんですけど、まあまあそういう状況に俺入ってんだと思うよ。ただそれを言語化するのは相当恥ずかしいことだと思うから、なんかさ、もうさ、泣いちゃってさって言えないんだよ。なかなかこれは、ほんと。特にオレンジさんとか俺とかは、ダメなんだとは思いますけど、でもそういうことがあるんじゃないのかな。
俺全然泣いちゃったって言いますけどね、映画とかね。本当に泣いてたら。うん、
キュンキュンしたって言ってください、これからはね。
キュンキュンはしてないんだけど、それは別に。
言葉をまず使ってみようよ。キュンキュンしたっていうね。
キュンキュンキュンキュン、
これかな、これかキュンキュンかもしれないなと思ったら。日向坂46
ですよ。はい。
うん、そう、だから、もうね、腹が立つのは、その、アイドルファンっていうのがね、社会的に認知されたっていうのが俺、すごく腹が立つんだよね。もっと恥ずかしいこと
だよね。このね、関係性の話ですよ。ポンさん、あ、そう、だから、それ言いたくて、恋愛においても、やっぱりどうしても、若い男女の関係性みたいなものを描きすぎているというところがあって、でも、さっき最初の方に言った通り、鉛筆と消しゴムの話と同じように、うん、関係性に対する萌えっていうか、いろんな人間と人間じゃないものもそうだし、異人種の人たちもそうだし、異文化の人たちもそうだし、いろんな関係性が本来世の中においてはある、もちろん同性同士でもあるだろうし、家族間でもあるだろうしっていうところの中で、あまりにその最初に言ってたような恋愛ドラマの型とかっていうところにフォーカスしすぎて、それを一般的なものとして描きすぎてるからこそ、すごいこう、肩身が狭い思いをしてる人って多いと思うので、もうちょっとなんかいろんな関係性の愛とかっていうものを、その恋愛ドラマっていうフォーマットの中でもいいから、描けると、それこそチェリマホとかは一つそうだし、その前に、やっていた、不女子芸人コクルとか、なんだっけ、うちの正明が出てたやつ。深夜ドラマ忘れ
したね、はい。何食べますか？
キレとしてね。はい。基本何食べましたとか。ああいうドラマみたいなのが普通にそういうものとして扱われるというよりは、普通にこう、いろいろある恋愛ドラマの中の1パターンみたいなところで見られるようになってきたら、なんかもっと日本のその、社会としてもステップアップできるし、それって一つドラマとして、その、そういう人がいるっていうか、そういう関係性が世の中に普通に当たり前にあるんだよってことを見せるのが一つのドラマの役割だったりすると思うので、うん、そういうところも含めてちょっと考えて、はい、みたいな、なんてことも思いつつ。
意味はわかりますけど、うん。それだとキュンキュンから遠ざかってる気がするな、俺。
いや、遠ざからないようにするっていうのが一つ。
内容わかる。そうじゃなくて、それを最後にまとめで持ってくるオレンジさんがキュンキュンから、うん、遠ざかってるなと俺は思う。そんなこと言う話じゃねえんだよと思うね。
僕はそれでキュンキュンさせてほしいななんてことを思いながら。いや、
だからもちろんね、老人とか、はい、まあでも、まあまあ、はい。僕は、キュンキュンしていただきたいですよ。試してみていただきたいね、オレンジさんね。
うん、ポンさんからまずキュンキュンしたって話を聞いてから、僕はそれをじゃあ。
なんで俺の話を聞かなきゃいけないまあ俺してます
し、ね、俺別にキュンキュンしたくねえもん。
あ、そうなの？
うん。
まあいい。これ以上ここ詰めるとまたね、2時間ぐらいかかりそうですから終わります。
ということで、今回ですね、週刊ドラマ語りでは、姉ちゃんの恋人、この子を温めますかなどなど、恋愛ドラマについていろいろと思うこと、考えたことについて話させていただきました。お相手はオレンジと。
皆さん、素敵な声してますか？頑張っていきましょう。ポンでした。
だねラジー、また。